暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大凪光太郎です。
今回はですね、前回のカルマのお話にちょっと近い話なんですけど、
はい、
なんか四柱推命だったり三命学だったりでいくとですね、私のその名式にね、なんかちょっと悪い星がくっついちゃってるんですよ。で、その星をできればなかったことにはできなくとも、なんか悪いことが起きないといいなって思うのって、やっぱり凶殺の星がついてしまってる人はみんなそう思うんじゃないかなって思うんですよ。で、この間、よく本当に四柱推命なり監視学を勉強している人だなって思う人のその YouTuber さんのねお話を聞いていて、でそういうのがついちゃった人は、おすすめのその開運アクションがありますっていう風にお話しされてて、でその開運アクションっていうのが献血だったんですね。第1位献血、それはやっぱりその看護師さんが来て、でその針をチュンって刺されて私の血を抜かれて、でさらに、その血液で誰かが助かるかもしれないっていう、その自分を傷つけさらに徳も貯めてますねみたいな、これは開運アクションとして一ついいことなんですよって話をされてて、でさらに、その献血が苦手な人とか献血は嫌だなとかそういう人も、そもそもできないっていう人もいるかもしれないから、その第二のアクションとして歯の歯石を取るっていうのをおすすめしててでそれは歯医者さんに行って、歯石取って、お口の中をクリーニングすると時々なんかその血が出ちゃったりするじゃないですか。で、その歯科衛生士さんが、悪いわけじゃないですよ、そのやってくれたことで出血するっていう、それが、その誰かにその刃物じゃないね、なんか鋭利なね器具でツンツンってされて出血するっていう、誰かにその血を流されたクリーニングしてもらったっていう、そのことが自分から出血するんじゃなくて誰かにやってもらって誰かから血を流されてるっていうことで、一つその今日の行いじゃないですか。その事象だけ見てみると、なんかその誰かに何かをされて血を流すっていう一連の行動は一緒じゃないですか。だからそれを事前にやっておくことでついちゃってる悪い運気っていうのを払うというかね、その大難を小難にすることができるアクションですっていうふうに紹介されてたんですよ。で、へえ、そうなんだって思って、私はふと気づいたんですね。
はい、
私歯医者さん定期的に行くようにしていたんですけど、お仕事がむちゃくちゃ忙しかったこの3年間、その定期検診に行けてなかったんですよ。で、この3年間の間でむちゃくちゃ大変なことが結構起きてて、もうやだってなることが結構あったんですよ。で、このなんか因果関係というか、なんだろう、ちょっと その方のおっしゃってることに確かにってなる節があったっていうことなんですけど、なんかそのこれ一つのカルマ解消というか何かが解消されてるような気が確かにしたんですよ。
なるほど、
これどう思います？
いや、なかなかあれですよね、悪いことがあったときは、これ以上悪いことはないだろうな、いいことが続くんだろうなみたいなのはありますけど、そういった何 あの何かが起こったことで、うん、こう、うん、効果を弱め、悪いことの効果を弱めたりとか、
うん、
そういった考え方ってあんまりしたことがなかったですよね、
うん、なかったですよね、
うん、
そうなんですよ。だから先立って自分から強作用を受けに行くみたいな、
うん、
これはなんかでも使いこなせたらすごくいいんじゃないかななんて思ったんですよね。
これってなんかあの、うん、以前なんか手塚治虫のブッダを呼んだ時に、
う
ん、
はい
はい、
うんうん、
ね、苦行っていうのがありましたけど、
はい、
修行の中で、
うん、はい、
徳をつく積むために、
うん
うん
うんうん、
その苦行っていう考え方にも似てるんですかね。
でもブッダは最後に言ってるんですよ、うん、苦行では悟れなかったって。
ああら、
はい、
そうか、
はい、ブッダが最終的には、
あ、そうだよね、
言ってるのは中道だっていうことを言ってるんですよね、
うんうんうんうん、
なんかこれは屈強とはちょっと違うのかなって思ってて、修行ではない、うん、修行ではないっていう感じ、
うん、
あ、うん、そうか、自分のために
はい
と、あ、難しいな、
うん、
自分のためにすることではなく
そう、悟りっていう境地に至るのには苦行では、はい、悟れなかったっていうふうにブッダは言ってて、あ、善の限り尽くしても苦行でも悟れない、だから中間の、あの 、うん、中庸というかね、あの中道を行くっていう話だったと思うんで、はいはい、これは、自分にももともと持ってしまっている境地をどう消化するかっていう話で、なんかでもその、うん、この年式で生まれる、このタイミングで生まれるっていうのももうすでにカルマだと思うんですよね、うん、それを背負って生まれてくるっていうこと自体が、
うんうん、
だからなんかあのできるだけ、まあ、その悪いことっていうかその、まあ、世間一般的なそんなことされたら大変だよねっていうことは起きない方が良いわけ で、
うんうん、
でそれがなんか史跡取るくらいで中和されるんだったらいくらでも史跡取りますみたいな感じじゃないですかっていう感じで、で、まあ、今回は、まあ、その今日に先立って今日を重ねて、もう今日あったよって言ってもともとある今日を取り去っていくっていう方法なんですけど、なんかもう一つなんかあの、うん、最近知った方法で、
うんうん、
なんていうんですかね、悪い、まあ、それこそ前回のお話の続きですけど、カルマがあったとする、
うん、
でそのカルマの周波数と、いい周波数で同じ周波数のものをぶつける、うん、そうするといいと悪いが拮抗してというか中和されて、うん、いい方をちょっとだけ、ボリュームをアップすると悪いカルマを中和じゃないな、なんかいいカルマで塗り替えることができるっていう祈りがあるというふうな話を聞いたんですね、
うんうん、
でなんかそれもできたらなんかこういろいろとなんか思い通りにはならないかもしれないけど、
うん、
なんかこう作ってしまった悪いものもともとある今日っていうのをなんかこう切っていくっていうことができるのかななんて思っていて、で、まあ、経営者の人はよく祈るじゃないですか、
うん、
あの経営者の人は神社に行けとかよく言うじゃないですか、で、まあ、そのさっきのいい周波数のものを当てるっていうのはインドのお寺の話なんですけど、
うん、
あのだから日本 と、インドの神様ってちょっと通ずるところがあるから、うん、日本の神社仏閣でもそういう作用っていうのはあるのかななんて思ったっていう話です。
ありえますよね、
はい、
うん、
うん、
なるほどね、うん、
そうなんです。マヤにはなんかそういう相殺していくとか、まあ、そもそも悪いっていう概念自体がちょっと特殊なので、マヤ歴を使ってだとちょっとまた違うニュアンスになるのかなとは思うんですけど、
うん
うんうん、監視学でいくと四柱推命においては、まあでも三名学もそうかな、なんかそういう、
うん、
うん、強作用を当てていくとか、あと 天中殺の大運天中殺の時に、大運天中殺が来る5年前に何か一個しんどいことがあってバンって人生沈むと、その後はものすごい開運していくっていう大運天中殺を使った開運法みたいなのとかがあったり
する
ので、なんかそういうのってちょっと あるのかな。だからさっき大凪さんが冒頭で言ってた、こんなに悪いことがあったんだからこれ以上のことはもうないだろうっていうのって、そういうなんか運命の波とかバランスっていうのを捉える一つの感覚なのかなっていうふうに思うんですよね。っていうなんか割とふわっとした話なんですけど、
なんかあれですよね、なんかバイオリズムというか、やっぱり運命なのかな、なんか浮き沈みみたいなのもやっぱりこう名実で測れたりするじゃないですか。だからそれを考えると、やっぱりそういうのがあるんじゃないかなっていう、波っていうか波動というか、だから逆に言うと、そこのそれが先が分かってるんであれば、そこの部分を相殺するための何かの手立てっていうのは、できなくはないっていう、理論的になんかそういうのがありそうな感じもしますけどね。
そうなんですよ、なんかいいこと聞いたなと思ってというか、まあ、基本はねやっぱりそういうところ、それさえしておけば、私は思考さえ取っておけばいいんだと思ってなくて、しっかりと自分が頑張るとか、なんかこういいことをしようという心やあり方っていうのをクリーンにしておかなきゃいけないっていうこと自体はあるとして、だけどそれでも何か、起こってしまわないようにするにはこういうことを知っておくっていうのも一ついいのかななんて思った次第です。
結構なんか自分自身のこうセルフケアじゃないですけど、なんか美容もそうですけど髪の毛切るとかもそうですけど、なんかそのことによって結構前向きになれたりするじゃないですか。だから、あながちなんか無意識のうちにやってるかもしれないですね。
そうですね、思います。まあ、髪の毛切るのもいいんじゃないかなって思いました。だってハサミで誰かから自分の一部を切り落としてもらえるんですよ、それってなんか解消できる何かなのかなって思って、
それあれですよ、僕、去年のあれですね、2月頃にヘアドネーションしたんで、
それはめっちゃいいですね。私も一回やったことあります。髪の毛をね、切ってカツラ作ってもらうやつですよね。素敵ですね。なんかそういうのってあるのかななんて、思いましたよ。そうです。でなんかそのちょっとこの番組的にも関係あることなんですけど、長峰さんジャーナリングをおすすめされてたじゃないですか。で、私この1月に入ってから猛烈にジャーナリング活動しております。はい、やっぱちょっといろいろ違いますね。この中身がクリーンになっていくというか、なんかこう今まで自分の思考ってこの3次元権限してなかったんですけど、やっぱノートに自分のその思考がですね落とし込まれていくと可視化することができるので、なんか自分こんなこと考えてたんだっていうのが本当に目に見えてですね、ちょっと小読み日和の中でもジャーナリングについてお話ししてる回あるので、自分でももう一回聞き直してみたりとかしつつ、なんか本当に おすすめです。
実際私も結構振り返り的にね、やるんだけども、やっぱり効果ありますよね。
あります、断言できます。
その自分の思考の癖とかよくわかるし、
そうですね、ビジネスにおいてもそれは言えると思うので、僕はこの前ちょっとセミナーというか、若干ちょっと先生をやった時には、こう言葉だけで完結するんじゃなくて、ちゃんと書き起こしましょうっていう話をやっぱりしたんですけども、そのヒントはやっぱりジャーナリングだったりしますね。
そうですよね。でこれみんな ね、あの口酸っぱく言ったりとか、あのこうするといいですよっていろんな人が教えてくれてるのにやらないんですよね、みんなやらないんですよ知るのとやるのとでは全然違う、
まあ、
違うんですよね、うん、
敷居高いんですよ実は、うん、簡単そうに見えて、
うん、
あのちゃんとやろうとすると自分と向き合うことになっちゃうから結構辛いんですよこれって。
なるほど、
うん、だからあの、うん、しっかりやろうっていうふうには、うん、あの結構簡単にできるよって言ってはいるんだけども、
うん、
本当の意味でやろうとすると結構実は辛い部分があるはず。
な
ので、うん、あの続けるとか、うん、その入り込むっていうところが難しい一つの壁になってるのかなとは思ってます、う
ん、じゃあ皆さんのジャーナリングライフがより軽やかにできるように、私が最近書いたジャーナリングノートの中で一番意味のなかった文章を今自己開示すると、
うん、
あの緑色のですねあの、うん、ちょっとだけなんだろう派手な色のペンでジャーナリングしてたんですよ、
うん、
でふと湧いた言葉っていうか思考があって、なんかこのペンの色バブみたいだなって書いたんですよそこにで私はそれを見て、あ、私って大切なこと考えてる間にこんなどうでもいいことを一瞬考える癖があるんだなっていうのを発見してでちゃんとそれを書くんですよね。でそのバブみたいだなって書いて、あ、お風呂入りたい、温泉行きたいな、仕事しようみたいな感じでまた戻っていくんですけど、
うん、
なんかそういう自分の思考の癖みたいなのが可視化されてすっごい面白いし、あのそんなくだらないこともなんか書いていいものなので、うん、ぜひ皆さんそのもっとハードル低くしてまずやってみるっていうところからトライしていってほしいなって思って、私は今日この暦日和の収録のあと1時間後に歯医者で歯石を取ってきます
だけどそのジャーナリングによって可視化されて、はい、
うん、
話がちょっと戻るんですけども、
はい、うん、
その何ですか、相殺するための何かきっかけになるようなこう、
はい、
うん、自分のバイオリズム
うん、
っていうのも見えてくると思うんですよね。
見えてきます。本当に私のジャーナリングノート見せられないんですよ。その見せるものじゃないからいいんですよ。そうそうそう、いいんですよ。いいんだけど、やっぱ合うみたいだなって書いたりとか、最近例えばなんか自分の中でモヤモヤしてることをもう誰にも気にすることないし、これ悪口ではないので、あの書くんですよ全部。こういうこと嫌だった、本当にムカついたっていうか、何なのこれみたいなことを全部書いていって、うんうん、じゃあそれを客観的に見て、じゃあこれってあのどう思うっていうことをさらに自分に聞いていくんですよ、
うんう
ん、なんかこれは本当に自分のこういう行いが招いた結果だからこうなってると思うとか、自分でこの回答が出てくるんですよね、うん、じゃあそう思うんだったらそれを今度はやめればいいよねって、そうだねって自分で完結できたことが一個あって、それは、うん、なんかね、助けてほしいとか言われると、いいよいいよ、何があの気になってるのみたいなことをすぐ親身に聞いちゃうっていう、本当、うん、とんでもない癖があって、でそれを結構全員に対して親身にやってたのをやめるっていうのを今年も2026年決めたんですね、
うん、
でそれはジャーナリングで出てきたんですけど、大切じゃない人をすごく大切にしてしまうっていう癖が自分の中にある、
うん、
それを見つけたので、大切な人は大切にする、だけどやっぱりそのまだ関係も、ね、よく気づけてない人の一元さんに向かって困ってるんですよって言われて、うん、じゃあ助けるよってなるのって本当にダメだと思うんですよね、うんうんうん、それは私だけじゃなくてみんなもそうだと思うんですけど、うんうん、でもそれを今まで私やってきて、まあ、とんでもない目に大量に遭ってるっていうことに気づいたっていうのが、うん、もうジャーナリングで発見したお宝なんですけど、
うん
はい、でそれを、まあ、今年はちゃんとやっていこうと。で関係値をそれでね積み上げて、あ、やっぱこの人すごい素敵な人で大切だなって思えたら、そこで初めて、うん、大切に、より大切にしていくっていう風にしていかないと、やっぱり私のキャパシティでは全ての人を救うのは無理って、もうなんか神とかじゃないんで無理なんですよそもそも、うん、だからそれはね、ジャーナリングによって見つけられたことだったなって思うので、皆さんもそんなバブみたいだなとか書いていいと思うんで、ぜひ やってみてください。そんなちっちゃなところから向き合っていけばいいと思います。
そうですね
、はい、でそれできっかけをなんかマヤの紋章にしてもいいしっていうお話につながっていくので、うん、まあ、よかったら皆さん過去のジャーナリング回もぜひぜひ聞いてみてほしいなと。
そうですね、
はい、
改めて、
はい
はい
はい、思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
こよみみより占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今回はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰譲と
大柳浩太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。